はい、マルキ。
はい、カルさん。
はい、先週は、エージェントの、銀座エージェントのハンさんに来ていただいて、まあ、大体大まかなね。
そうですね、全体的な話を聞いて、で今日は結構確信ついたことをいろいろお話を、はい、まあ、伺いたいなと思っていて、はい、
ここにモルモットがいますから。
いや、モルモットというよりかもう本当に、
いや俺ね、うん、この配信することに決まってるかどうかまだ分かんないからね、実際。
いや、もう決まってるかもしれない。
いや、決まってほしいけどね、本当に。結構ね、精神状態やっぱ良くないですよ。
え、何、楽しそうですよ。
楽しそう、
まあ、楽しそう。そういうこともなければやってられない。
まあまあ、バランスは大事です
よ。バランスが大事ですよ。だけど、うん、本当に今回俺ね、うん、本当にやっぱりきつい、本当改めてきついなと思ってるのは、うん、次決まらないままに、うん、やっぱりその仕事を辞めるっていうのは、うん、やっぱね、精神衛生上やっぱよろしくないですね。
まあでもある程度はこう、このぐらいの覚悟はしていたと
思う。もちろん覚悟はしてますよ、してますけども、いざそうしてしまうと、うん、やっぱりね、楽しいこともなんか半減ぐらいの感じです。あ、だからまあ逆にもし決まって、うん、俺これでやめてて、うん、有給消化だけ考えてるんだったら俺ちょっと今狂ったかもしれない。
真面目な話、いいテーマありましたから。
いや、違う、相当楽しいんじゃない、あれ。あんなに楽しくては楽しくないと。
毎日会ったかもしれないよね。毎日間じゃないけどな。
意味わからないね。
まあ、こんな話をね、あの今年の年末にあの予定してる、あの5周年記念の公開収録でも話してもいいかなと思ってますけど、はい、まあ、これはまた別の話でね。それだから結構ね、から本当に今ね、この毎日結構こう胸がね、重いというか。
まあ、でもその気持ちが落ち込むであったりとかっていうのは、まあ、僕は過去に経験したことがあって、やっぱそういう時って、家にいてもしょうがないから。
その通りなんですよ。
あの、何やつかっていうと、朝ジムに行って、
一緒だな、
ご飯食べて、昼間から図書館行って、ちょっと勉強して、まあ、資格とか取ってみようかなとか、なんか新聞とか読んでみようかなとか、なんとかやってて、で夕方になると、まあ、家帰って、どうしようかなって言ってご飯食べて、で、うーんっつって寝るみたいなことをずっと繰り返してて。
あ、まだ悪く言えばほら家庭が平穏だからいいじゃないですか。
その時は家庭はね、その時家庭はあったか。
あったかじゃない、今もあるじゃない。
今もあるけど、う
ん、俺なんかほら家の中一番落ち着かないからさ。
いやー、でも別に今まであんまりね、家庭に顧みらない人だったから、あんまりその辺は関係ないんじゃないかなみたいな。
まあ、否定はできません。その通りですね。で、まあ、今日ね、今回、まあ、先週に引き続いて、ちょっとエージェントのハンさんに来ていただいて、今回はちょっと具体的にね、まあ、僕ぐらいの年代の方、多分聞いてらっしゃる方も割と多いと思うんですよ。で、僕なんか今、いいモルモットになれるので、で実際これから僕はどうしていくべきなのか、この今の音源取りの時点では僕はまだ何も決まってませんから、はい、面接も6つも決まってない状態ですので、でその上で、ね、でこれから僕はどうしていったらいいんだろうかみたいなことをちょっとハンさんにお聞きしたいなと、
はい、いよいよ今日はカルロスがシュンとします。
シュンとするかもしれません。泣いたらごめんなさい。結構今本当ね大変ですから、僕の気持ちの中でも、はい、というわけでございまして、
良きアドバイスお願いします。
それではその時始まります。ゲスト、選手の引き続き、はい、
ハンです。
よろしくお願いします。まあ、先週ですね、いろいろお話をいただきまして、まあ、今回ね、ちょっと具体的に僕にアドバイスをもらえないかな、みたいな。まあ、そもそもほら、はい、ハンさんからそのマルキーとお話しした転職の、ね、配信会の時に、はい、聞いていただいて、はい、 もういても立ってもいらなくなってる、お前何やってるんだぐらいの感じ
で、そうですね、
触れたわけじゃないですか。
面接の場でスタジオ総合機の話をする
とか、はいはい、するなとかしたら終わる、やら
ん、やらん、してもいいんじゃない
やらって、俺がだから後ろでずっとバッテンして
る、マルキーは反省つんですよ、
絶対ダメです
よ、あれ絶対普通に考えてダメです。
いやだから
SNS をみんな公開したとかに絶対アウトじゃない。
だから具体的な名前はまずいかもしれないけど、はい、ある程度の、まあ、匿名でやるんだったらいいんじゃないかな。
ある程度匿名にならねえよ。
いや、やらねえよ。いや、そうじゃない。僕が思ったのは、うん、それって要は、うん、俺ってある程度人気者なんですっていうことを言いたいわけじゃないですか。でもそれを口づる時点でアウトじゃないですかっていう話なんですよ。いやいや、
そこじゃないと思いますよ、僕は。
企業はリスクを負いたくない。そうです
。もうコンプライアンスの世の中ですから。
コンプライアンスは大事だよ。いや、確かにコンちゃんそれはね、
大事大事
大事やるかもしれないね。
コンプライアンス。
ハンさんの方から。
はい。
いても立ってもいなくて。
そうですね。
メールいただいて、
はい、
ほんで、いや、それだったらちょっとせっかくなんで、もっと来てくださいみたいな感じで、はい、まあ、今日のご縁が実はあるんですけども、
はい、
その、まあ僕の話を聞いていただいて、
はい、
ちょっとまずいなと思われたことありますでしょ、
はい、
それもちょっと僕にビシッと言ってくれないですか。
そうですね、はい、やっぱ一つは、
はい、
まあ、そのキャリアチェンジっていうことですかね、うん、ここは一つまずいなというところは思いますね、
はい
はいはい、やはりあの昨日ですね、前回の、はい、マルコさんもおっしゃってましたけど、転職ってリスクなので、はい、その中で、うん、やはり職種をチェンジするというのはかなりリスクが高まりますので、
なるほど、はいはい、
そこは、まあ、この仕事をしている人間としてあまりお勧めができないなと思いますね。
それリスクって言われているのは、はい、次が決まらないっていうリスクですか。
次が決まらないリスクも大きいですし、あとは例えば年収とかも下がるリスクも高いです。
ここで早くなんか言われるように、はい、それはかなりリスキーですよというのは僕改めてそれ理解しましたですね、
うんうん、そうですね、はい、まあ、あの転職で基本的に言われるのは職種と業種両方のチェンジは難しいですよと、うん、か少なくとも片一方は一緒じゃないけ難しいかなと、
うん、
でより、これが2つマッチしている方が、どうですか、うん、日本におけるあの転職であんまり年収がドーンと上がることではなくて、うん、
はい、
ようやく2つが揃って年収がキープなのかなというようなイメージです。あ、1つ下がっちゃうと、はい、ちょっと年収下がっちゃう、
はいはいはい、
で2つなくなっちゃうともう大幅な年収ダウンでポジションも下がってしまうかなというようなところがあるので、あのカロロさんのご年齢からすると、うん、ちょっと個人的にはリスク高いだと、
まあ、分かります、それよく分かります
、はい、感じたというところ
ですね。一般的に
一般的にですね、一般的に
一般的に、
はい、
そ
う
ち
ょっ
とリアルな話、
そうそうそう、
超リアルな話で申し訳ないんですけど、はい、そうそう、常々思ってるっていう疑問だったことがあって、
はいはい、
例えばですよ、こういう人を求めてます、
はい、
まあ、年齢もスキルも同じぐらいのレベルの人が2人います、
はい、
その人の前職の例えば年収が800万、
はい、
こっちの人は1300万、
はい、
企業は2000万まで出せます、
はい、
ってなった場合に、はい、でも2000万まで出せるんだけど別に1500万で済むんだったら当然出さないわけじゃないですか、
ね、はい、
で2人年収の格差があった人がいますと、
はい、
その人たちに提示する金額は当然違う、
違うと思います。
やっぱりだから前職の収入っていうのは、はい、次の職にも引き継がれるってことですね、
はい、引き継がれ
ます、ある程度の、
はい、そうです。大体これは一般的な話なんですけど、まあ、プラスマイナス50万前後と考えていただいた場合、うん、転職者の年収維持が大体半分です。
うーん、
アップされる方が約2割、下がる方が3割なので、
そうなんです
か、
はい、
そうなんですか、
下がる人が3割、
3割います。それはあの、まあ、下がってでも転職しなきゃいけない方がやはり多いので、やはり早期退職であったりとか、どうしてももう辞めなきゃいけないとか、
嫌になっちゃったとかね、
はい、
まあ、定年になった方も含めてですよね。
そうですそうです、
定年になった
方も、各職
も、はい、
職宅になったりとか、
そうだ、
日本で年収が50万以上上がる方って実際2割ぐらいしかいないっていうのが事実
なんですか。
はい、
一つのテクニックとして一回
まあ、気に食おうか気に食わないか、うん、年収の高い仕事に一度移って、うん、そこをステップにして次に移るっていうテクニックがあるのかなとは思って、
は
い、
そこはありだと思います、うん、はい、
嘘じゃダメなの？
いや、嘘は無理でしょ、最後は多分見せる、
いや、もう厳選、厳選、厳選だす、はい、
そうだね、でも、
まあ、難しいのは1年目はどうしても年収は下がってしまう、はいはいはい、2年間の我慢は必要なんですけど、
そうですね、
はい、このまあリスクというところで、
はい、
まあ、ご連絡させていただいたんですけど、ただカロスは先ほど基本的に延長で、
はい、
職種は職種が基本的に延長で
という延長ですね、はい、
で業種がもし変わればという話ですので、ね、特にここであれば、特に関係はないのかなというところは思いますけども、はい、で大幅な職種チェンジ業種チェンジというのは、うん、これあくまでも企業に働く上でというところのリスク、話なんですけど、そこはとてもリスクかなと思いますね。
まあ取る側にしてみたらやっぱりそうですよね。
はい
はい、でそこでまたね、アドバイスいただいたのは、そうなんですよ、この間の編集話の時もそういうこと言ってましたけど、最終で僕落とされてるんですよ。はいはい、でもっと言うと、まあ、去年2回、あ、実質3回、はい、最終で落とされました。でその前も1年前も最終で落ちてるんですよね、
うん、
だから直近の2年か2年で僕最終で4回落ちてるんですよ、
うん、
で普通ないじゃないですか、
ね、ないです、
ね、でそこに関してハンさんからやっぱり指摘をいただいたんで、それはちょっとね、ぜひちょっと聞いてる方に、うん、はい、
最終面接って誰が出てくるかっていうところなんですけど、日系企業であればその部門の責任者役員ぐらい、
うんうん、
で外資であれば、まあ、本国の、はい、責任者もしくは、日本のトップの方っていうところが多いと思うんですけど、
うん、
この方々って現場のことはよく知らないと
思う、
ということだと思うんですね、
うん、
ですのでこの方々は、最終的に何をチェックをするかというと、うん、活躍するイメージではなくて、
うん、
取るリスクがこの人はないのかっていうところが最終的なチェックをするという理解をしていただければなと思ってます、ね、うん、で、まあ、アピールもそうなんですけども、うん、この人取っても問題ないなっていうようなアピールが多分最終面接では必要になるんです。
安心感
です。
安心感か、
はい、スタジオスモーキーは
言うなな
しだよ
絶対言うな、
だからも
うリスキーすぎると
思うよ。スモーキーならない安心感はアピールできるけど、安心感ってどうアピールするんですか。
あ、いいですね、
活躍感はなんか分かる気がするんですけど、
はい、
こんなことできて、こんなこともできます
。
そこは企業ごとに多分違うのかなと思うんですけど、はい、日系企業とかだと、長く働いていただけそうとか、
あ、まあ、日系はそうですよね、
はい、外資だと、まあ、外資だとそこはもしかして活躍イコール活躍なのかもわからないですね。でも活躍となるんであれば、カロラさんはその業種が違うということであれば、業種が違う中でどう活躍をしてくれるのか、
はいはいはい、
ここの多分アピールがとっても必要になるんじゃないかなと思います。
なるほどね。それは結構貴重な意見ですね。
いや、これはもうプロしかできないアドバイスですよ。
僕は思ったのは、だからカロさんは喋りも上手いし、
うん、
テキパキしてるから、うん、その長くいてくれないんじゃないのかなっていうふうに取られたように思う。
でもそれは
僕的にはね、
もう分かんないし、反論するわけじゃないけど、うん、結構職歴見るじゃないですか、うん、要するにそれこそ短期間で転職繰り返しで、うん、多分そういうキャラクター、うん、で僕の場合は意外と一緒の企業に対して長く勤めてるんで、それは気にはしてるんですよ、やっぱり、うん、まあ、一社だけ代理店、広告代理店だけちょっと短い3年ちょっとぐらいですけども、
うん、長いです、
う
ん、
まあでも、まあ、うん、まあ、
最短で5年以上働いてはいるんで、
じゃあやっぱ違いますね。
そう、そうなんですよ。でさっきの話なんですけど、実は一番難しいのは書類選考じゃないですか、
はい、
うん、書類選考難しいですよね、うん、これをパスするのってすごいハードル高いし、うん、はい、だけど僕は書類選考さえ突破してくれれば、うん、その愛さえすればどうにかできるっていう自信はあるんですよね、
うん、
自信というか、まあできるだろうと、
うん、
でそれはさっきの話じゃないけど、その活躍感というか、それに対する期待感というのは、うん、 ある程度は現場の方と話す中では、多分どうにでもできるシーンがあるんですよ。でも最後でいつもダメってことは、まさにその安心感、これを僕は与えきれてないんだなと。
だから僕は彼女がどういうふうに話してるのか分かんないですけど、あのね、だから論文の淳っているじゃないですか、論文のめっちゃトークうまいじゃないですか。ただうますぎるだけにちょっと調子が良かったり薄く見えたりするところがあったり、だからカルソンがそうだとは言わない
かもしれないね。でも、
うん、カルソンがそうだとは言わないけど、あまりにもだからそのうまい感じの人はいいところだけ取っていい話が来たらホイホイ次行っちゃうんじゃないのかっていう見方をされるみたいな、
あるかもしれないね。
ちょっと不器用さを演出した方がいいみたいな。
確かにそれはあるかもわからないですね。
いやでもそのたどたどしくてもこの人絶対嘘ついてないっていう感じのイメージがたどたどしいだけに、
俺に至りながら誠実さってことだ
よ。誠実さ。
どうなんだろうな。
そこら
辺だったら何か進行みたいな。
そうかどうか知らないけど、そうかどうか知らないけど、でも僕が知ってる中で本当にお客さんに愛されてるなっていう営業マンの人はやっぱそういうキャラです。
なるほど。
めっちゃバリバリ喋れて何でも提案できてっていうよりかはちゃんとできることはやって、ただただしいんだけどすごいお客さんに愛されてるっていう人がいますので
、いやそれはでも一理あるね。
僕、うん、でも真逆ですね見方は、はいはい、返してどっちかっていうと、うん、切るべき採算の取れないお客さんは切って、うん、そこをバスッといける人間の方が、はいはいはい、まあ売り上げも上がるし、
まあ効率いいですね、まあ、
本社の評価も高いと思うので、うんはいうん、僕はどっちかっていうとカルロスさんの僕のイメージですけど、はいはい、逆で人情とか義理とかがあって、うん、切れないんじゃないか、
あああそういうことね、
はい、っていう、
そういう、そういうなんかこう決断力がないみたいな、
まあ、決断力がないという
か、でもまたそういうこと
なんですね、その大切な人を大切にしてしまうから、うん、採算上がらなくても引きずっちゃうんじゃないかっていう見方かなと思う。
むしろ日本的な
感じが、そうそうそうそう、日本の会社はその方が絶対評価高いと思うんですよ。やっぱり、ね、外資ってそうじゃないじゃないですか。
まあ確かに、
だって本当みんな性格悪いですもん。めっちゃ売り上げてるやつ、めっちゃ悪いです。
いや僕はただ実際4社ここ直近2年で落ちてるんですけども、4社とも、あ、1社だけは日本とある外国の国の合弁会社なんですけども、あとの3社はみんな、うん、あの外資 100%純粋だね。いやそういう意味ではそうかもしれないね。で
突っ込んだ質問しちゃうと、ポジション的にはまあ要は中東でもマネージャーとか、うん、まあ、もしかしたらディレクターとか、うんね、まあ、いろいろあると思うんだけど、はいはい、その部下が何人ぐらいいるとか、はい、その部門をまとめるとか、はい、まあ、いろいろあると思うけど、はい、どんな感じのポジション？
大体今と同じかそれ以上ね。
じゃあある程度その、部下をまとめて引っ張っていくようなところですよね、うん、それで、でもそうすると、まあ、最後までいったってことは一応現場、うん、のビジネスはもう OK とクリアが出てる、う
ん、いやむしろ現場の人たちのリアクションでつどつどその ADC の人に聞くじゃないですか、うんうん、それはもうなんかもうビッグプッシュなんですよね。
なるほど。
どっちかというと、うん、あの本当に例えばとある会社さん の、 その面接官というかその役員の人がたまたまそれに外国に出張、うん、あ駐在か、駐在なんですよ、うん、駐在 で日本に帰ってこないから、うん、そのテレビ電話でお願いしますみたいな、うんうん、そういう人からも良かったりとかするんです。だから途中途中はね、やっぱりもう全く疑いがないというか、うん、自慢じゃないですけどね。で、そうで僕もやっぱりその気になるじゃないですか、うんうん、当然ですけど、やっぱり話すにあたっては、うん、その会社のこととかその業界を当然調べて、うん、で自分がそこに働いたらこうしたいとか、うん、ああしたいってイメージを当然作って面接にやっぱり臨むわけなんで、で最後にダメっていう、
なるほど、
う
ん、
すごいギャップが、
僕もそういう経験があって、はいはい、でやっぱ最終的にそれを切って僕納得できないから、うん、申し訳ないけどやっぱエージェントさんに何でですかって聞くわけじゃないですか、うん、そうするとまあ比較論のなんちゃらかんちゃらの問題で、うん、ただあなたが悪い、マルコさんが悪いわけじゃないんですけども比較論の問題でとかいう話になって、え、何がみたいな話になると、うん、そこの会社がやっぱ伸ばしたい領域があって、うん、まあ、例えば IT とか AI とか、はいはいはいはい、でそこの経験のところが薄かったとかいうのがやっぱ出てくるので
、
う
ん、それは僕も言われたことありますね、
うん、あそこかみたいな、
なんかミスマッチがとかね、
うん、
なんかそれは結構言われることはありましたね。
なんかね、結構それって落ち込むんですけど、
でもそれって理由じゃないんで、多分
なんなんでしょうね、
半分なんかお会いするみたいなもんですよ、そういうのって。ダメなものはダメなんで、
ですね、
どうなんですかね。
他の外資 その、なんていうんですか、採用の仕方の特徴もあるんですけど、外資は、HR もしっかりと、いつまでに何人決めなきゃいけないっていう目標が結構立ってるんですね。というのは彼らはあの予算を使い切らなきゃ来期もらえるかわからないんです。日本は日系企業はそのままずるずるというのが多いんですけど、なので、外資で採用するというのはもう、なんですか、決められた期限で絶対採用しなきゃいけないです。なので
タイミングも重要なんですよ、そしたら。
すごく重要です。なのであの外資の場合は、はい、少なからず最終面接で、相対比較相対、複数名最終面接に残していることが多いですね、はい、多いのは事実です、
は
い、
僕は4回やって、4回とも多分3人、僕の他に2人いるイメージでしたね、
はい、アカウント1つなんですか。
アカウント1つです、はい、なのでその理由は決して嘘ではないと、はいはい、あの相対比較で何かっていうところ、なのでそこでいく と、そこまでエージェントに聞いてエージェントが理解してるかは別ですけど、他の候補者の経歴とかは聞くとどこをプッシュするのかっていうのは分かるかも分かんないです。
それ教えてもらえるもんですか、エージェントによりますか。
教えてくれたの
があったと思います。
どういう人だったんですか、ちなみにどういう人が受かったんですかって言ったら、これこれこうでマルコさんよりその業界にもう少し近い人だったとかね、
はい、あそうですかみたいな。
なるほどな、なるほどな、
そっかそっか。あのエージェントもそこはぜひ自分がご担当させている方を、ご入社まで導きたいので、そこに関しては教え、あの情報は取ろうとすると思います。
あそうなんですね、
はい、その企業との企業の、まあ、口が堅い人事もいっぱいいますので、できるかどうか保証はないですけど、
一応聞く姿勢は皆さん持ってるということですね。
そうです、そうです、そうです。あの答えれないケースは、そのエージェントが複数名をその企業に推薦してる時は、
あ
答えづらいかもしれないですね。
なるほどね、そっかそっか、はい、でもそれはありますよね。
あると思います。
それありますよね。あの
よく外資で、あの例えば面接いいところまで行ってて、パタッとこう連絡が
なくなって、はい、あるあるあるある、
別にあるあるです、ね、
受かった落ちたじゃなくて、はい、パタッと連絡
が、あるあるあるある、
それってどう何が起きてるんですかね。あ
の一番多いのは、本国の承認が急に取れなくなったとか、あと、そのケースで一番多いのは、日本がもう承認取れると思って先に進めてしまってたんですけど、いざ承認が下りなくて、その交渉をしているというのが一番多いかもしれないです
ね。うん、ね、そういう仕事とかって全然手につかないし、
そうそうそう、もう気もそぞろだから、
そうそうそう、
ぶっちゃけどうでもいいから
な。もう、まあ、これだけ今 5-5 とかなって
ます。決まったらタイム読めないよ。いや、そりゃそうなるよね。
なるなるよ、
ここで休暇取って
みたいな、
もうそれが読まれたんですよ。それマルキに指摘されたもん。横島な考え持つから落ちるんだよって
。そうニヤニヤしながらこうね、そうそうそう、最終面接バシッとこう成績が出ないのに、いやーちょっと午後みたいな。
ニヤニヤしながら。
いや、それ否定しませんよ。そうなんですよね。いや、まあそういう意味で、まあいろんな課題も実はあるんですけど、まあもうスタートしちゃってるんで、
はい。
はい、改善しておくべき点って何かありますか。
そうですね、
あの面接対策、
面接対策ですか、
はい、それ含めて
面接対策はもう、はい、あの前回マルコさんがおっしゃってた、
はい、
もうスターで
これでやると
、聞いてよ、聞いてよ、
もう一回聞いてよ、もう一回解説すよ、スター解説すよ、
おさらい
でお願いします。おさらいちょっと
皆さん今見る
よろしいですか、
はい、スター面接は
プロの方をちょっと目の前にしているのも、はい、姿大変大変説でございますが、
スターの S は
シチュエーション、
はい、スターの T は
タスク、
スターの A は
アクション、
スターの R は
リザルトです。
それをもう一回詳しく説明してください。
S はこれシチュエーションで、はい、まず現状、例えば何かね、何かのプロジェクトがあったとして、こういうことを達成しました、うん、っていう、現状をですね、マクロ的に かつ、詳しく説明するときに、シチュエーション、これ S なんですけど、それを使います。例えば一番分かりやすいのは年号であったりとか、うん、担当しているクライアントであったりとか、もしくはその非常になんて立場が苦しかったのかとか立場が良かったのか、まあ、大体苦しい方を言った方が結果的にはこんなに僕が頑張りましたってアピールできるので、非常にこういう何年あれは何年何年でこういう厳しい状態でこういう感じでしたっていうと非常になんとか分かりやすく伝わると。でタスクは、課題ですね、うん、そんな中でこういう厳しい状況の中で、こういう課題を私は与えられましたと、こういう課題を与えられましたと、でその課題を乗り切るためにこういうクリエイティブな方向で行動を起こしましたというのはアクションです。でその結果なんだけどリザルト、いくらいくら私は会社に貢献しましたとか持ってきましたっていうと、なんとなくこうストーリーがつながってよろしいという話ですね。で具体的にだからこれをいくらとか何年とかクライアント名とか、その頃マネージメント何人部下がいてとか、こいつが言うこと聞かなかったんだけどみんなの同じ方向を向かして頑張ってみんなで一致団結して、その結果みんなは俺のこと好きじゃなかったんだけどすごい好きになってくれて、円滑に業務がうまくいって会社にも表彰されて結果1000万持ってきましたみたいな話すると OK ですよね。
なるほど、これプロとしてどうですか。
でもまさしくその
とおりお墨付きもらったよ。
お墨付きですよ。もうこれで3年食ってもらうな。
でも自己アピールはもうそこで、
なるほど、
はい、もう日本語で言うと起承転結ですけども、いかにその何ですかね、振りを作って、はい、考えてで結果がどうでっていうところをやはり、お伝えできるのは絶対重要かなと思いますね。面接の時に面接官が聞くことってもう決まっていて、はい、もう皆さんのターニングポイントに対して質問を投げかけてきます。なぜこの大学選んだんですか、なぜこの会社を選んだんですか、はい、なぜ、次の会社を選んだんですか、はい、なぜ辞めたんですかっていう、はい、それぞれのターニングポイントでこの人はどういう思考回路をするのかっていうところを聞いてきますので、はい、そこだけ準備すればほぼほぼ大丈夫かなと思います、ね、なるほど、
めっちゃためになりますね。
でポイントはやっぱりネガティブにならないことですよね。
ですね、はい、ここは難しいところですね、はい、ここはもう皆さんのキャラクターに応じてだと思います。ネガティブなことを言うと許される方っていると思うので、むしろそういった方はネガティブを出した方が、なんですか、人間性があっていいとか、ここはちょっとなんですか、一概には
言えないところ
です、言えないですね。企業によってそれぞれのキャラクターによってというところで、うまく言っていただいた方がいいんじゃないかな。そこの情報はもうエージェントから引き出していただければ、
うん、あ、そっか、その相手になる方のキャラクターとか、はい、
キャラクター
とかいうことですね、
はい、エージェントは当然その、はい、みんな転職される方々のキャラクターもある程度は分かってますので、うんうんうん、だったらこっちの方がいいよとか、
うんうん、なるほど、そうですね、確かに、なんで転職されたんですかね、まあ、よく聞かれるのが、なんで会社辞めたいんですかとか、はい、なんで転職したいんですかとか、はい、あとはどういうね、自分が活躍できると思ってますかとか、うんうんうん、5年後のイメージはとか、はい、なんかそんな感じですよね、
はい、将来のことは聞くんですけど、はい、過去をどう意思決定してきたかっていうところが結構重要で、うん、人間性ってなんか変わらないというような、だったらこの人の、過去の意思決定と、を聞いた結果、その人事としても5年後10年後この人はこうなるよねと、うんうん、いうところがイメージをされた上で5年後10年後って聞いたときに、あまりにもちょっとかけ離れてるとこの人夢見がちなのかなとかってなってしまうと、どうしてしまうと、
そのリスク取りたくないっていうのは多分一緒同じだと思うんですよ、はい、この人ってめっちゃポジティブな感じじゃないし、履歴見てもそうじゃないのに、めっちゃポジティブなこと言われたら、はい、ちょっと今頑張ってるなって見えてきちゃうし、
バレちゃうわけです
ね、はいはい、逆に言ったらそれは職種によるのかもしれないけど、ネガティブなことを言うんだけど、この人ってすごいネガティブなことが要素があったらそれちゃんと指摘してくれる人っていう安心感もあるじゃないですか。取る側にしたら、まあ、それはその場のほんの短い時間だけど、この人が上面でそうしてるのかどうかっていうのは見極めようとするんで、すごくそういうのな、嘘ついて頑張るよりは自分の良さとか自分の特性アピールした方が安心するんじゃないかなと思うんですよね、トルガ。
はもうおっしゃる通りで、以前おっしゃっていただいた通り、定職掛けしてゴールではないので、はいはいはい、手段であって、その後活躍するのが、うん、ゴールであったりしますので、うん、そうなった場合、そこを飾らないというのも、ご自身を守るために必要なのかなと思います、
ね。そうですね。それは本当に、はい、マティオシミではなくて、例えば、はい、過去に、まあ、ご縁がなかった会社とか、うん、やっぱご縁がなくてよかったっていう話も当然あるわけで、うんうん、
それ結構ありますよね、うんうん、あのタイミングでなくてよかったなみたいなね、うんうん、で、まあ、とはいうもののですね、
はい、
まあ、日々迫った感が出てます
とはいうものの、日々僕の胸は重く、胃はキリキリとやっぱ痛むわけなんですよ、
はい、
うまくいきますかねどうです かね
難しいです、
まあ、何をうまくあ何を持ってうまくいくか
っていう言える範囲で、はいはい、そのうまくいくの定義を言える範囲で、
はい、あ言える範囲で、
はい、もちろんそれは就職が決まることを、
まあ、じゃあ、うん、理想の、はい、まず理想から言っていいですか、はいはい、年収は、まあ、できるだけ同じにしてください、はい、休みたくさんください、はい、フレックスがいいですよ、はい、家から近い方がいいですよ楽しい職場がいい
です、ね、楽しいは結構曖昧ですね、
はい、あ楽しいっていうのはまあそうですね、できるだけ裁量が多い方がいいですよ、はい、
責任もじゃあ多いってことです
か、ね、もう全然 OK です、うん、で、あと社長がバカじゃない方がいいですよ、こんな感じですね、
テンコ盛り
したい、これがもう俺の理想です、だけどやっぱ譲れない部分があるとすると、はい、そうですね、やっぱり一番はどういう仕事をするのかが一番大事なので、はい、だから例えばですけど、ちょっとこれ分かりにくい例かもしれないですけど、今年ね西武ライオンズにいた木村翔吾っていう選手が、まあ、自由契約になったんですよ、はい、でトライアウト受けました、でもどっかオファーもなかったんですよ、うん、で彼が今転身をしたんですよ、はい、何に転身したか、クリケットの選手、
お
クリケットって、知らない人もいるかもしれないけど、うん、野球の原点とされてるんですね、うん、で我々は野球文化の中で育ってるので、日本人もなかなか見ることないですけども、実はインドとかパキスタンとか、うん、あるいはヨーロッパではクリケットの試合ってすごく、あとオーストラリア、
オーストラリア
すごかったから、すごい人気があるんです
よ、大帝国系の、
そうですね、はい、でたまに僕も海外行くと、マレーシアとか行くとね、そのクリケットの試合中継やってるんですよね、で野球と違う、僕ルールあんまよく分かんないですけど、なんかゲームが決まるまでなんか1日2日ぐらいかかるみたいな、
そうなんです、
民間とか、そういうなんかね、
変わりぐりかか
る、で何が面白いかさっぱり分かんないんですけども、その木村翔吾っていうのは結構いい選手なんですよ、元広島から西武に来たんですけども、で彼が今実は日本代表にもうなっちゃった、はい、これはクリケットの人口日本すごく少ないんで、間違いなくやっぱりオリンピックの後の競技人口の問題いろいろあると思うんですよね、そういうので僕はいいと思ってるんですよ、実は。これってゲームチェンジですよね、明らかに。だけど、どっか共通してるものがあるじゃないですか。
なるほど。
だいぶブルーオーシャンですよね、
でも。かなりブルーオーシャンなんですよ。だから、こういうのも僕はいいかなと思ってて、もちろん収入も下がるし。
そうですね。
はい。
これで多分、大幅に年収が下がってるんですよね。
だけど、木村翔吾の去年の年俸って、実は自由契約になって再契約してるので、多分最低金額のはずなんですよ。要するに、1軍契約で1500万ですよ。1500万は確かに稼げないかもしれないけども、でも西武ライオンの時代は多分年俸以外の収入がなかったはずなんですね。ただクリケットの試合、クリケットのプロの契約もすみます、多分企業協賛だと思うんですね、多分分かんないけど多分400万とか500万ぐらいのベースが多分濃厚だと思うんですよ。だからそこにコマーシャルフィーとか、その要するに自己ブランディングとかいろいろ入ってきますし、そうすると多分将来的にひょっとしたらいいかもしれないですよね。でマーケットは少なくとも野球のマーケット以外のところに狙われるわけですから、ね、インド、パキスタンとかですね。でも、動画でのクリケットって、野球と同じ、そのルーツは同じなので、やっぱり応用できますよね。だから、転校して、わずか数ヶ月ですよ。だって去年の11月に戦力外受けて、トライアウト受けて、誰もオファーなくて、そこから移って、今、日本代表になって、2ヶ月、3ヶ月の話ですから。
すごい話ですね。
これは僕は、まあ、木村翔吾でも37歳とか8歳の。プロ野球選手としてはもう峠越えてますよね、だからこれもね、なんか僕すごくなんか示唆を、
そうやってでも、まあ、言ったらそのブルーオーシャンっていう言い方もあるかもしれないけど、はい、ニッチ、
そうですね、ニッチで、そうなんですよ、ニッチでかつあとフロンティアになりたいっていうイメージです、 ですよね。
まあ、でもニッチは大事
じゃないですか。ニッチでもリッチっていうこともあるので、うん、それはすごく僕ありなんじゃないのかなと思ってますね。
そこで多分カルロさんが今まで積み上げてこられたものを利用して、はい、多分そこが、まだ何ですかね、浸透してないよね、
はいはい、
カルロさんが、今も普通だと思ってるから浸透していないような業界に対して、そのノウハウを伝授していくみたいな、はい、
まあ、伝授というかそこを作っていくとかね、例えばですね、そういうのもいいんじゃないのかなと思ってますね。
そうすると どちらかというと、ああこんな企業があるんだみたいなところに、
まあ、もう全然だから僕は企業の企業サイズにこだわらないし、ね、外資内資もこだわらないし、だから会社には何もこだわりがないんです、実はね。で業態にもこだわりがないんですよ、はい。まあ、あるとすればその自分がやってきた職種なので、そこはこだわりは当然あります。
ただ、それが果たしてうまくいくかどうか誰もわからないんですけど、その40代後半ぐらいの人たちの起業に対するその動きっていうのは、どんなふうに見てらっしゃいますか。多分リスキーとか、いろいろあると思うんですけどね。
ここに関しては私は特に支援はしてなく、
はいはいはい、
個人的な
意見
ですけど、そういった流れは絶対必要だし、それは個人を守っていく上では、今は絶対必要じゃないのかなというふうには思います。あくまで先ほど私が話したのは、あの企業体に就職するというところだけですので、そこでいくと、もし企業ゴールとされるんであれば、決して先ほど僕が言ったような話っていうのは全然ゴールじゃなくていいんじゃないか
な。
そうなると、じゃあ何で起業したいのか、何でビジネスを立てるのか、でそれに対して、どういったスキルが必要なのかっていうのを棚卸しされて、その上で、違う職種を選ぶというの
も足りないものはそこで補
う、そこの準備期間として捉えるというのも全然いいじゃないかと思いますね。どうですかね、起業で失敗されてる方も多いですけど、
まあ、多いですよね。
多いですけど、我々の仕事って失敗されてる人しかお会いしませんので、
はいはいはいはい、まあまあまあ、まあ、まあそれはそうですよね、
はい、逆に言うと成功されてる方は知りませんので、
とりあえず両方やったらいい
んじゃないですか。いやいや、その通りなんですよ。だから実質まあそうなるんですけども、あのそれこそ前どこかで話したかもしれないですけど、やっぱり収入を得る手段がやっぱり一つっていうのはやっぱりリスキーだと思うんですよね。
そうなんです
よ。で特にそこにこうどうですかね、その一本が太くなればなるほどやっぱり僕はリスキーだと思ってて、できたら同じ、例えば仮ですけど、まあ、まあ一番分かりやすいんです、例として挙げますと、1000万収入を、ね、年収で稼ごうと思うと、はい、1本で1000万稼ぐよりも多分3つで1000万稼いだ方が、まあ、リスク分散
する、安定という意味ではそうです
ね、延べで330万ずつって意味じゃないですよ、500万、300万、200万で構わないですよ、ね、でそういうふうに僕はしていきたいというのをずっと思ってるんですよね、でこれはまあ別に200万ずつ5社の、5つの仕事も構わないんですけどね、多ければ多いほどなんかこうリスクヘッジができます。ただ多いか少ないかってそのマネージできる自分の能力の問題があるので、ね、その実行も実行もできやしないですけどね、それはちょっと実はずっと思ってるですよね。まあ、それもあって例えばちょっと 前回ずいぶん前になりますけど、特別編でその FP の高井先生とか不動産投資家の大木さんが出てもらったりしたのもその意味が実はあるんですよ、まさにあの人たちがおっしゃってることっていうのは、そのポケットはたくさんあったり、自分の顔っていうのはたくさん持ってたからよっていうことなんですけどね、はい、
それは違い、もう僕副業とかってしてきたんですけど、まあ、基本サラリーマンとしてやってきたんですけど、はい、あるのは2つ3つだったらいいと思うんですよ、
はい、
ただ多ければ多いほどってなると、結局どの仕事に対しても、そのイニシャルのコストとか労力があるんで、5つになっちゃったらそのイニシャルの分は5つ払わないといけないので、そこの分は大変なんですよ、
はいはい、
だからまあ2つ3つかなっていうのは、
そうですね、
まあ、はい、これケースバイケースだと思うんですけど、
いや現実のかげだそうですよね、うん、はい、まあ、そこに例えば、まあ、いわゆるペーパーセットじゃないですけども、そういう投資のね、自分でできる範囲でやっていければ、まあ、バランスとしてはいいのかなと。
そういう
と
こ、
はい、
超理想の話したら、まあ、正規社員で、まあ、ある程度こうベーシックなチャリチャリがあって、 で自分が楽しみたいっていうのがあって、これはもう全然赤字でも何でもいいと思うんですよ。でまあそれプラス何かのリスクヘッジになる、はい、こっちがダメになった時に逃げれる何かがあったら最高なのかなと思
う。トータルで一番こうバランスのいいところ、バランスがその要するに出ていくのをセーブできる、はい、まあ、税金対策も
ね。そうですね、それはあると思いますね。
それができたらもうベストだと思います
。でそのサラリーマンやってる、まあ、サラリーマンのポジションにもよるかもしれないですけど、サラリーマンで完全に雇われてる側でいる時よりは、ちっちゃくても自分で経営者になったり個人事業をやると、同じ個人事業者だったり社長と出会うじゃないですか。でこれせこい話ですよ、めっちゃせこい話ですけど、お互い社長だとお互い発注できるって
。なるほどね、
はい、期待でそれが
ありますね。
はい、はい、ですよ。
どうですかね、ハンさん、
はい、
まあ、さっきの先週のねお話の中で、まあ、非常に景気も今いいし、
そうですね、
で、まあ、ある部分ではその不本意な仕事に就いている方もまあ多い中で、
はい、
やっぱりこの景気のいい時に、まあ、転身を図る人もまあまあ増えてきていると思うんですけども、はいはい、その特にその中高年ですよね、はい、僕みたいな世代の人たちが、はい、そのどういうふうにその転職活動を、はい、やっていくべきなのか、まあ、さっきはいろんな話していただいてましたけど、うん、はい、まあ、そのおさらいじゃないです
け
ど、はい、抑えるべきポイントがいくつかあると思うんですよね。それをちょっともう一回こう、うん、
はい、
リマインドじゃないですけど、
うん、は
い、
ズバッて言ってもらった方がいいですね、
はい、そうですね、はい、まあ、転職する上で中高年とか関係なく、まあ、年齢は関係なくですね、はい、まず必要なのは、室子さん前回おっしゃってましたけども、うん、なぜ転職するのかというここですね。転職する動機、
はい、
転職で叶えたいことをここをまず明確にしていただくことが必要だと思います。
ここはねブレちゃいけないんですよ。
なるほど、はい、ブレちゃいけないね、うん、なる
ほど。その上で、もう本当に企業ありきでされるんであれば、じゃあご自身としてはどこが、どこを担保できればいいのかとか、まだその一社で、もう稼ぎを 100% 稼ぎたいんであれば、どういった年収でどういった仕事ができればいいのか、はい、
うん、
こういったもうまずはご自身の中でのなんですか、確固たるものですね。ここを絶対に決めていただけなきゃいけないんじゃないかと思います。よく多いのはですね、はい、求人見られると皆さんちょっとやはり心躍っちゃいます
ね。あ、まあ、まあそれありますよね、
はい、まず急にご自身 の絶対的なものがずぶれちゃうんですよね、はい、求人に合わせてそのご自身の絶対的なものが、はい、掲載される方がいっぱいおられて、
そうだから手段としての転職だとやっぱそこになるよね。
あ、まあまあね、
うん、つってこれなんかこう良さもそうだなみたいな感じ
ありますよね、それは、うん、
はい、ひどい方はですね、求人票のいいところ集めで、勝手でも自分の中の完璧な求人票を作り上げられて、こんな求人ありませんかと。
あ、そういう人もいるんだ。これに、この自分のリクエストにあった求人がないかっていうのが来るんですか。
それはもういろんな求人見られる中で、ね、いいとこ集められてこれって言われて、それ当然ないですという話なんですけど、
次広告だからって
。
なのでそのぐらいあまり転職活動ってどちらかというともう気持ちもやはり不安定になりますし、
うん、そうですね、
なりますんで、はい、やはり自分を見失いやすい瞬間なので、
はいはいはい、
そこで、
ま、俺見失ってるかな
浮かれてる
まずはそこで絶対にまず確固たるものをつけなきゃいけないんです、
はい、もうそこがないと多分僕は思うに、
はい、
例えば転職してちょっと人間関係が悪かったとかあると、
はい、
くじけやすいよね。
おっしゃる通りです。まさしくおっしゃる通りです。
そこはだから俺がやりたいことはこうだとか、
はい、
まあ変な話、俺はこれだけお金もらってるからこれでいいとか、はい、何かがないと結構なんかあると、
うん、
大丈夫だったのかなとか、転職しない方がよかったかなとか、いやもう一社行けなかったとか、絶対出てくると思う。
でも転職すると多少なりとも後悔はしますよね。
あると思います
。僕の経験則でもそうなんですけども、うんうん、
はい、
やっぱり丸ごと OK でまずないです
ね。ないと思います。
ないない、
何かがちょっとあれってことがありますもんね。
でもまあね、決めちゃったことだしとか、
そうそうそうそ
う、もう後には戻れないって、はい、自分をやっぱ納得するためにもそういう軸がないとっていうことはあると思う。
これもう本当に一踏ん張りできるのは、うん、
はい、
ご自身が納得して覚悟を決めたからっていうところだと思うので、うん、そこはもう間違いなく必要だと思いますね。
強い部分もね、
はい、うん、あと一つ、皆さんに理解いただきたいのが、
はい、
あの中途ってあの異性の出で始まって、中途 の, その採用って異性の出で始まってないんですね。新卒の場合って内定、ああの、
はいはいはいはい、
で採用の開始時期が決まったりとか、内定はここまで出さなきゃいけないとかあるんですけど、中途はもうそれぞれの企業のタイミングで出されてますので、皆さんがあの手に取った瞬間からもうそれぞれの求人でもう状況シチュエーションが全く違うんですね。
始まっちゃってるやつもあれば、
そう今からのやつもあれば、
あのシーズナリティってあります？
シーズナリティはあります。
あります。今音源とって3月の上旬なんですけども、
はいはい、
3月ってまあ一番、まあ、人事とかすごく忙しい時期、
忙しいですね。
こんな時に求人に動いても出てこないもんなんですけど、
あの求人の出てくる出てこないは、はい、あの予算に基づきますので、
はいはい、
ですので、木の変わり目っていうのが出てきやすいです、
はい、今のタイミングが出てきやすい、
出てきやすいです。なので、まあ、外資の場合は12月決算が多いので、先に、11月、12月ぐらいから出て、まあ、1月からの来期の予算 で、 日系の場合は3月決算が多いので、2月、3月から動き出してというところなんです。ただ今の時期はおっしゃっていただいた通りで、はい、新卒採用とどうしても被りますので、
そっちの方に注力して、
注力してしまいますので、ちょっと求人ニーズはあるんですけど
動きにくい、
動きにくい、
特に今のご時世、新卒 の、 その求人の倍率がすごくいいので、
はい、
その新卒の人の確保のためにやっぱりその人事の人は動きやすいという、うん、
ですので、まあ中東の本格化するのはやはりゴールデンウィーク明けとか、
うん、それになりますかね
ってなるっていうのが、うん、まあ、私が今まさしく直面している課題です、はい。
そして僕が今直面してる課題でもある
そこはあの
これ一石二鳥ですね。
一石二鳥
解決でした、
ね、そうだよね、そうだよね、
そこで解決
そうだよ、そうだよ、そうだ
よ
ね、なるほどな。
あとはカルロスが欲しいっていう企業もね
本当だよね、もう
今の話を総括すると3月は休めみたいな感じじ
ゃないですか。いや休めはしないけどね
外資系は関係ないので大丈夫かと思いますね。まずそこは絶対にまずは確固たるものを、
はい、
まあ、これは年代問わずですけど持ってくださいねと、はい、でないと、まあ先ほども言いましたけど、あの、まあ、それぞれの求人によって状況は違いますので、相対比較をしながら最終的にどの会社がいいのかって決めれないことが多いんですよね。なので、あと絶対評価でやっぱ決めていかなきゃいけないというのが中東の転職ということだと思います。
絶対評価か、
はい、
そっかそっか。
あのどうなんですかね、まあ、その以前話したその働き方改革も含めてなんですけども、はい、結構今あの雇用状況って、まあ、流動性は高まっていく流れにありますでしょう、
はい、
でそうなると例えばですけども、まあ、仮に今年新卒で世の中に世間に社会に出た人も想定しておくべきだと僕思うんですよ。いずれ転職するであろう、はい、いずれ今の会社から出ていくだろう、でそうなった時に身につけるべきスキルって、
はい、
結構ターゲット絞りやすくなると思うんですよね、
はいはいはい、
要するにぼやーっと入って、はい、ぼやーっと働いて10年20年経ちましたっていう時代はもう多分もう今はないと思うんですよ、
はいはい、
例えば入った会社で3年5年で身につけるスキルはこれだって決めてやっておいて、
はい、
でそのスキルがたまった段階で違う場所を見つけていくとかっていうふうにしていかないと多分生き残っていけないような気がするんですよね。
勉強していかなきゃいけないんだろうね、
うん、それをこう繰り返して転がしていくというか、
はい、
そうなった時になんかクソみたいにさっきの話じゃないですけど結論出ない会議とか話の長いおっさんに付き合う理由は全くないんであって、
はい、
まあでもそれはコーポレートカルチャーだったでしょ、そういうのが、
うん、まあじゃあそういうのまさにコーポレートカルチャーなんだよ。だけどまあそういうのに入っちゃったらね、まあ、ある程度付き合わなきゃいけない事実なんだけど、もはやもう無意味だなと思うよね、そういうのって。
それはね、わかります。
うん、なかなかでも入ってみないと分かんないって
ところが、そうそうそう、それありますよ、うん、はい、でも結構今の若い人は結構ドライだけどね、
うん、
無駄な話は付き合いたくないなっていうのは顔ありあり
ですし、うんうん、そうですね、
うん、だ今の若い連中の方がその我々の世代よりも、うん、そこら辺結構やっぱり頭いいですよ、
うん、
スマートだなと思う時ありますよね、うん、でとはいうものの可能性ということを考えると、
はい、
まあ、さっきの話も若干関連するかもしれませんけど、では海外への転職というのもまあるかと思うんですが、我々の仲間にね、 バングラデシュでアパレルの生産管理をやって、はい、約9ヶ月で挫折じゃないな、もう心が折れて帰ってきて、うん、
大変だと思います。
ただこの男は非常にタフな男で、はい、まあ、いろんなとこ行ったりもしてましたしね。で確か候補地が3つあったんですよ。その中で一番ハードなところを選んで、うん、まあ、それで帰ってきて、まあ、テロかなんかいろいろあってそういうのもあったと思うんですけども、まあそれも含めてなんですけど、我々ちょっと40代の後半の連中が転職するにあたって海外を選ぶっていうのはどうなんですかね。このリスやっぱりいろいろこうリスクもあると思いますけども、
はい、
可能性としてはどうなんですかね。その求人のその多さ少なさっていうのを伺いますけども、
可能性として面白いと思います、うん、あると思います、うん、というのは、これも生々しい話ですけど、うん、はい、まあ、海外に行くとなると、いわゆる海外現地法人の採用になると思うんですけども、うん、つまり今までそこのポジションは駐在員で出してたはずなので、あ、駐在員とのコストの兼ね合いで行くと、うん、多分現地で雇った方が安いというのが、
なるほど、
正直に言ってですね。であとは、これ日本企業がどこも失敗してきてるんですけども、はい、駐在員で出した時って3年ごとに変わるんですね。
はいはい
はいはい、まあ、これ日本企業の特徴なんですが、まあ、前任者を否定して自分をやっぱり上げたいといいますか、
それはそうです
ね、ありますので、うん、そうなるとローカルスタッフはやっぱついてこないですね。
うん、ああ、そうですか。
やっぱりローカルに根付いた経営ではないので、うんうん、そう思うとやはりローカルに根付いた経営層が10年15年って言った方が、実際その企業の発展になるっていうのは、
うん、
日本企業も気づいてるとは思います。
確かにそうだよね、はい、確かにそうだよね、はい、あ、それでも結構興味深い話ですね。
現地に行かれて現地で、そういったその役職高いポジションっていうところっていうのは、うん、僕としては全然ありじゃないかなと思いますし、
うん、ただ一つ気になるのが、はい、やっぱりマネーテーブルの話なんですけども、はい、まあ、一般的に言うと、まあ、本国日本採用の現地勤務は、まあ、給与水準が、まあ、本国日本ベースなんですが、
はいはい、
現地採用になると、はい、マネーテーブル買ってやっぱり来ますよね。
来ますね。
これ結構差出ますよね。
年収はそこまで差が出なくとも、
はい、
駐在員の特権って、いいマンションの手配であったり、
あ、
車であったり
とか、福利厚生の部分ですね。
福利厚生の部分、ここはまるでないと思います。
あ、なるほどな。
なので、まあ駐在の方で1000万もらってる方と、
はい、
現地で、まあ、1000万出せる、でもそこはじゃあその1000万出すからあとは自分で家探してとか
手出しが払ってくるんですね。
そこは大きいと思います。
家賃の分がまるまる貯金できますって話。
あ、そうそうそう、はい、ダブルインカムだったら、ね、実質ダブルインカムだもんね。
はい、
そう。
あと日本に年2回帰れる、
帰れる、そういったものはないと思いますね。
あ、給与だけじゃないなと思うんですよ。なんかそういう、じゃ経費いくら使いますとかっていうのは初めはやらないかもしれないけど、あれぐらいは、これぐらいはあなたに任せますとか、自由に使っていいですよとか、まあ、飛行機代とか、携帯代もね、細かいことで言ったら、それも含めてかな、条件はと思うんです
よね。
今でもなんですか、昔と違ってでもその駐在員と現地採用日本人って壁ってあるものなんですかね。
正直あると思いますね。まだあると思います。もう先ほど言いましたけど、住むところが違うというところが大きな壁で、もう一緒にタクシー乗ってももう帰る場所が違うっていうのは、
そうですよね、
はい、
だから結構駐在の人はいいとこ住みますもんね、やっぱね。
そうですね、
全然違うと思います、
駐在員特権じゃないけど、
はい。あとはそのやはりその駐在員というか、まあ、現地海外に住んでしまいますと日本人のコミュニティってすぐ仲良くなりますので、そこでの周りからの 見られ方
だとか、要するにその現地採用だとやっぱりこう下に見られちゃう、
あると思います。
タイなんてめっちゃあります。
あ、本当に
だってもうあれだけ日本人がいてて、みんなその要は言い方悪いですけど A 級の日本人と D ランクの日本人がいるわけじゃないですか。
って
。そうなるんか。
太陽露骨だって聞きますね。
本当に、う
ん、はい、
やばいっす。週末、うん、日本に帰る便、うん、その駐在員なりな、今現地採用もあるので、はいはいはい、週末帰る機会が多いわけじゃないですか、うん、特にエグいのはやっぱり奥さんたち、
うん、
めっちゃ見てるんですけど、はい、毎週帰れる奥様もいれば、年に1回しか日本に帰れない奥様もいるわけですよ。でそれって大体現地駐在員の奥さんか、もしくは現地人と結婚した奥さんってやっぱりなかなか日本に帰れないんですよ。
それはそうだよね、
うん、だけど駐在員の奥さんは、まあ、会社の経費で行けるのか分かんないですけど、毎週毎週帰ってるんですよね。でその2人がばったり飛行機で隣の席になっちゃったりすると、もうものすごいんですよ。その私は、まあ、ちょっと買い物しに東京に帰るんだけどっていう
腹立つな。
本当にえぐいの。まあ、でもめっちゃ見てますからね。
多分それは駐在員の家族は好きでタイに行ったわけじゃなくて、たぶん会社のメールで行っちゃったから、じゃあ一月に1回とか、まあ、1週間に1回でもしんだけど、日本に帰ったっていいじゃないっていう、やっぱ発想になるよね。
まあまあまあ
多分、
まあ、それを素直にこう受け止めておく、ヒエラルキーというか、
いや間違いないと思うん
です
よ、
階層ができちゃってる、
うんうん、でまあその現地あえてそれが好きで行ってる人もいるわけだから、
はいはい
はい、それはね、まあいいじゃないみたいな、俺は好きだったからみたいな話も解消できるけど、まあ一般的にそういう、まあ、海外の日本人会みたいなのがあったとして、で行くわけじゃないですか、はいはい、そうするといやあの人は現地採用だからとか、まあそういう見られちゃう可能性があるかもしれない。
タイとかだったら便数が多いからですけど、便数が1日に1、2本しか
ありますよね。ありますよね。
いや、買うんですよ、その人たちは。この人たちのせめぎ合いっていうかね、本当に悲しくなります。
海外で日本人のコミュニティやっぱちっちゃいだけに、ちっちゃい、なおさらその辺が、
はい、
日本人学校とか、うん、日本人の子供たちが行くスイミングスクールに子供を行かせてる親たちはやっぱりすごく敗者なんですよ。
それを言ってしまうと、じゃあ某なんとか BC ダイヤモンド商事とか、うん、なんとか物産とかがやっぱり、うん、あと大使館が頂点に多分あるわけなんですよ、うん、でなんとか商事、なんとかアップスさんとかと、はい、まあ電機メーカーとかいろいろあって、で中小企業はそんな会社もあったのねみたいな感じになりかねないし、
まああるよね、それは。
それ言っちゃうとね、結構もうね、キリがない。
そうですね、うん、確かに、そういった事実を受け入れて、うん、海外のキャリアっていうのは全然あると
思うんですね。まあ僕が仮に行くんだったら間違いなく単身赴任なんで、むしろ海外
誰かだったらもう単身赴任、男同士はどうしようね。男同士はね、格差があろうがなんだろう、
そうですね、
関係ない、
人もできる、
やっぱり連れてこられたら、女性がえぐいと思うん
ですよ。だから元気に同化してすると思う。
だって5号までさ、あの人は駐在員だからみたいなことは絶対ないわけだからさ。
まあそれはそうだ
よね。あの人めっちゃ情報持ってる
から。むしろ人気者
になる。むしろ医療通だからみたいな。まあそういうこともちょっと考えてもいいかなってね、ちょっと頭によぎったりもしないでもないんですけど。
でもその僕らの業界だと、その、まあ、外資なんだけど、まあ、本社が例えばじゃあアメリカだとして、うん、でも支社が日本にも支社があるように、中国にも支社がありますと、うん、でそこの例えばその日系アカウントの営業担当として、うん、中国の、
はいはい、
まあ、なんていうかこう支社に現地採用みたいな感じで行く人も結構多い、うん、そうするとやっぱりなんかこう、まあ現地採用なんだけど、次は普通の駐在員とはちょっと違うし、現地採用とも違って、なんかこう、なんか私はちょっとあのちょっと違いますっていう担保ができるっていうのがあるので、
まあ
そ
れはあるよね、
確かにそうです。
その代わりはやっぱ全部自分でやんなきゃいけないみたいな、
まあちょっとその辺の選択もね、
うん、
ないとは言えないので、うん、ちょっと考えても面白い。
まあでも海外で働くって大変だと思いますけど、
ね、いや大変ですよ、うん、間違いなく大変ですよ、それはもう分かってます、それはもう。ただまあそういうご縁があったらね、うん、あったでまた考えてもいいかななんては思ってます
。すごいチャレンジでいいと思いますけど、大変だと思います。
住むのとちょっと行くのが全然違うって
言いますね。
そうだよね。なんか今朝最後になんか聞いたことない、
せっかくだから。あーそうですね、
あなたも今直面してるし、
俺も直面しますもんね。あ、いや今全然なんか話聞くので熱中してて、全然
学
ばないんですけど、すごい参考になりますね。
あ本当に、
うん、
あ、まあ、まさにど真ん中にいる、
ど真ん中ですよね。
朝なんかない、
いや僕はもうあのザッツ日本企業みたいなところなんで、はい、ただその外資とかもこう転職をするときに、はい、じゃ自分の経歴、まあ、経歴はまだ大丈夫なんですけど、うん、その強みみたいなのをちゃんと書き出してアピールできるのかって言われたら、うん、そもそも僕もあんまり転職は想定していないので、
うん、いや あとは別に転職しなくてもいいじゃない、うん、最高じゃん、1ヶ月休めるんですか。
そこにだけフォーカスを持ってってるじゃないですか。そこにだけフォーカスを持ってってるじゃないですか。
会社全体でバックアップでしてくれてるじゃないの。行ってこいよみたいな。
まあまあまあ、そこは、
最高、
それはまあ、それはまあ感謝してます
でしょ。
ただ、ほら、その、今の話じゃないですか。はいはい、それだから、今じゃなくて、うん、その、5年後に。
あ、もちろんです
。会社があるかないかって言うんだったら、はいはい、まあある会社だと思ってます。はいはい、ただ、その、居心地よく入れてるかどうかっていうのは絶対わかんないじゃない
です
か。これってね、やっぱり。
でもあなたはその意味じゃ、その今の職場の中で、まあ唯一無二の存在を。
そういう感じではあるかもしれない
でしょ。じゃなかったら、1ヶ月も休み取らせてくれない
ですか、ね、いやいや、振りすぎですって。いや、でも、やっぱりこうやってたまに、いや、僕からしてみると、すごい反省させられる日なんですよ。
は
あ、どうう今日でも、だから、あ、もう、その、今本当に俺クビになったらどうしようみたいなことを考えずに生きているの で、
はいはい、
でこれを結局反省を持って、はい、まあ、転職活動するわけではないんだけど、はい、まあ、明日からのまた業務にこう生かしてっていう考えをやっぱり、ね、
はい、まあでも週明けたら忘れてると思う。
まあまあ、
まあ、だからタイに人間とされるみたいな。
だからカロさんはもう人生かけて質問してるんだけど、ね、僕はなんとなくセミナーに来たって感じ。
ああ、
うん、いやでも
そうだね、
まあ、やっぱそのうち思いますけどね、
一言じゃないよな。
コウちゃんどうですか。
僕だからその転職やっぱり、うん、今は転職のこと考えてないんですけど、はい、思うのはこっから先、僕今43なんですよね、はい、今年で43なんですけど、はい、まあ、いくつまで働かなきゃいけないのか分かんないけど、今の時代だったらまあ70、もしかしたら75と思ってるんですよ、うん、ますよね、そしたらこっから先30年以上あるわけじゃないですか、
はい、
だけど、まあ、能力がどれぐらい衰えているかは、まあ、自分の鍛え方次第なのかもしれないけど、はい、今よりもパフォーマンスが高い時期がこれ、まあ、少なくとも10年、20年先にあるのかどうかって考えると、だから経験は増えてくる、はい、人の骨も増えていくかもしれない、はい、じゃあその30年をどういうふうにいい感じでこの波を作っていったらいいのかなっていうことをものすごく考えるんですよね、うん、で今は僕は中小企業にいるので、うん、この会社がそれ10年先20年先あるのかどうかは、まあ、自分たち次第かもしれないけど、大手に比べたらある確率は低いかもしれない、ただまあ、うん、ちっちゃいだけに経営に近いところなので、うん、はい、自分でやっていくっていう方法もあるかも、
うん、
これをどういうストーリーを描いていくのかっていうのがすごく
難しくて、なかなか難しいよね、
難しい、
でもそれってでも自分で、まあ、うまくいくかどうかは別にして自分でデザインをやっぱりしていかないと面白くないし、
そうだよね、
いやその通りですよ、
なんかすごくいい条件のところにじゃあパッと転職が例えば人に誘われて、
はい、
今より倍の年収を得られるようなところに行ったとしても、うん、そこに5年しか入れないんだとしたら、うんうん、それは一生食っていける話では全然ないので、うんうん、どういうふうにこう浮き沈みを作っていくのか、うん、ここは例えば私生活を楽しもう、うん、ここはとにかくお金を稼ごう、うん、だけど、まあ、死ぬまで生きていかなきゃいけないから、うん、全体でネットでどれぐらい収入を得られるのかっていうのは考えますよね、うん、
すごい大事、
いや、もうその通りだね、
うん、あと使う金をじゃあ最後だんだん少なくしていくとかっていうこともあるわけじゃないですか、例えば海外に移住するとか、
うん
うん、じゃないですか、人間ってなかなかいっぺんねスタンダード上げたら落とすの大変だから、
そうそうそうそう、
でちょっと楽しようと思うと結局出てくるお金はあんま変わんないから借金だけが増えるという最悪な結果になる人もいるから、うん、そこは本当に気をつけないといけないです
ね、もうでも そこだけは昔から、うん、別にそんなに贅沢な暮らしをしなくても楽しい時はめっちゃ使いたいんですよ、全然すごい散財することもあるんだけど、
キャバクラなんか
やってそうそうそう六本木でね一晩に何ゴルフとか大変だけどああもう大変だなとか思うけどでもない時はない時で、
はいはいはい、何とでも
何とでもなるなってそこは保ちたいなって
メリハリを
メリハリをね
これだって自分が持てる唯一のセーフティーネット
なんですよ、そうですそうです
それ以上の対策ってないじゃないですか、
はい、確かに確かに、 蛇口を閉めるも開けるも
閉めるも
自分のコントロールで、ね、マルキどうだよ最後なんか
気づいて。でも結局で僕らってもうこう40代後半のもうおじさんになってきて、でこの先やっぱ働かなきゃいけないでしょ。50代60代はひょっとしたら70代ですよね。だけどその自分の周りにいる人がどんどん若くなっているっていうこの問題があって、自分は働きたいんだけど、なんかこうまあお客さんにしてもまあひょっとしたらね今後上司も年下になるかもしれないし、なんかこう自分と同じ世代のね、あのなんていうかこう仲間というか、どんどんどんどんこうなんかエキジットしてる感じがして、みんなどこ行っちゃったんだろうっていうと、自分はどうしたらいいんだろうっていう不安は抱えながら働いてる感じがして、だからその柱を何本か作ってやっぱ行かなきゃいけないっていうのは常日頃考えてるし、で会社はまあいつまであるんだろうとか、会社があったとしても自分はいつまで働けるんだろうかっていう、でどうしたらいいんでしょうっていう漠然とした悩みを抱えながら働いてるっていうのが、でその仲間、まあ、ちょっとだから年齢の下の40代とか本当にいないんで、どこ行っちゃったんだろうみたいな、やっぱり氷河期でっていうのもあるかもしれないし、みんなは何してるんだろうっていうとかって漠然と感じたりしてました。まあ僕なんかでも確かに南米育ちだから、みんな同級生とか変わったやつがいて、ずいぶんやっぱみんな働いてないし、あーみたいな、
さすがラテンやな、
そうなんだよね、だ
から働かなくても生きていけるスキルっていうのもまたあります
ね、
う
ん、それすごい、
それはすごくあると思う、
それすごいよね、はい、やっぱりなんか、ね、そ何やってもって聞くと、いやゲームのとか言って、ゲームの何すげえモゴモゴモゴみたいな
だって前のマジの話じゃないけど、転職は目的じゃない、要するに働くことは目的じゃない、うん、はい、目的はサバイブすること
に、そうですね、まさにそうですよ ね、 そ, すよ
ね、 ね、それであれば別に、
うん、まあ、全然だから OK で、ね、まあ、彼にとってみれば好きなそのゲームを、うん、まあ、40代後半になってやってて、うん、
最高のハッピー、
最高のハッピーなはずだし、うんう
ん、
でもそういうなんかハッピーなものが自分にあるのかっていうところがやっぱり、うん、まあ仕事以外に何かないとっていうのはやっぱ常日頃思っていますよね、
う
ん、
そうですね、極論しちゃうと、僕その AI の話ちょっと出たんですけど、はい、まあ、AI のそれは今 AI 開発する仕事が増えるっていうんで、今は言ってこいかもしれないけど、はい、結局あれ効率化したい話なんで、はい、まあ、10年先20年先は AI があることによって人が働かなきゃいけない場所は減るんですよ、はい、絶対、はい、でその時にでも AI が働いてくれてるから、人が生活する分のベーシックな部分の生産っていうのはしてくれるんですね、じゃあ働かなくてもいい世の中が来るじゃないですか、そしたら多分僕は、まあ、思うのは、めっちゃドラクエの中で満足感を得られるとか、そのネットゲームの中で自分は英雄だとかっていうのが完全にリアルな人生 の、 そのリア充とほぼ同じものに同じ価値になるんじゃないかなと思ってて、
なるほどね、
そっちが悪くてこうリア充がいいとかっていうんじゃなくて、人生の満足感としては多分イコールにいく世の中が来るんじゃないかなと思って
ます。仮想現実はいずれただの現実になるっていう話なんで、そうそうそう、あ、もう想定をして仮想で立ててる現実なんで、それもだから10年後にはただの現実になるんです。で僕らから見ると突拍子もないなと思うかもしれないけど、その世代の時にの真っただ中の子たちからしてみたら普通のこと
なん
です
よ。
そ
うか、
それは一理あるね。もうだから20年前の人から見た仮想現実に僕らも真っ中にいるんですよ、
はいはい、うん、そこに僕らが適応できるかですよ、うん、なんか昔の汗水流さなきゃいけないん
じゃないかっていう働いた感がない
とらわれ続けてたら、もしかしたら僕ら一生不幸かもしれない
それはすごく世代差が出るだろうね。もしかしたら1日2時間働ければもういい、やっていける世の中になった時に、それを普通に受け止めて遊べる人と、それでちょっと鬱になっちゃう中高年の、今まで、あの、もう1日12時間残業含めて働いてたおじさんがいたら、まあそうどうなるのって
。まあここにいるメンバーはそうはならないでしょ。
全然遊べる。
全然遊べる。
時間があれば。全然遊べる。
ラッキーみたいな。
ラッキー。ラッキー。
早く育ってくれみたいな。遊んじゃう、ね。
そしたらあれや、日産業とか意味がなさないよね。あ、
いやいやいや、なんかこう先週とね今週いろいろ いいお話いろいろ伺いました。本当に
ありがとうございます。こちらこそなんかいい勉強になりました。
このお礼はですね、僕が見事に仕事
年収の何十パーセントかを
年収で返すギャランティーを
私は全く入りません。大丈夫です。
でも査定に影響するでしょ。
査定に全く影響しません、ね、大丈夫です。
まあ、それでまあせめてもそれでお返しそれぐらいしかできないんですけど、いや本当に今日は、
はい、
いろいろためになるお話をいただきまして本当にありがとうございます。またちょっと反響があると思いますので、
はい、
引き続き、
はい、
また出ていただければありがたいと思います。
そう、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、よき。
はいよ。
スモット2周年。
おお、そんな時期ですか。
2周年、確かに2周年ですよ。
確かに。
2年前の4月のゴールデンウィークの前の金曜日からでしたからね。
はいはいはい
は
い、そうですね、はいはい。前回1周年は僕はいなかった
です。そうそうそう。2周年ちゃんと俺来てよ。
はい、行きます、行きます。はい。
ということだけで、4月
何日でしたっけ？13日。今回早いですね、
はい。ちょっとね、今年は月末にはあんまりこだわらないで。
はいはい。
行こうと。
ちょっと散、ま
あ、
らばって
、ね、そうです。まあ物理的に取れないだけなんですけ
ど、ね、なるほどなるほど、
はいはい、ということで今回4月の13日、
はい、
やってみたいなと思ってますが、
はい、
はい、いつもの通りのゴールデン会でね。
そうです、
はい、
もう言わなくても
まあまあ分かっ、まあ、言ってきましょうよ。言ってきましょうよ。言ってきましょうよ。
はい、新宿ゴールデン街無名喫茶にて、
はい、
夜7時から、
はい、
ドリンクチャージなし、
はい、なし、
ワンドリンク500円、
はい、アルコールな。
そう、
ソフトドリンク、
ソフトドリンクは300円。
お、覚えたね。
はい、
OK
覚えるよ。
これはもう13回目だからね。
そうそうそう、
これは覚えてもらわないと。で、一応ね、前回メールで、まあ、ツイッターでお願いしたんですけど、
はいはいはい、
一応差し入れをね、
はい、
結構持ってきてもらう、非常にありがたいんです
。はい、ありがたい、
ありがたいんですけども、それを踏まえた上で、
はい、
ドリンクの差し入れと持ち込みちょっとご遠慮いただくと、
はい、
いうこと
で。フードは OK。
フードはもう何でもウェルカムです。フードうちは出せないんで、
はい、そうですね、
出せないですから、はいはい、なんでアルコールちょっとごめんなさいって言ってるかというと、
はい、
我々1日で売り切らなきゃいけないんで。
そうですね、
これがもう前提になります
から、はいはい、
持ち帰りたくないんですよ。
そうですね、
まあ、持ち帰ることもあるんですけど、
はい、
でもビールだけはもう切らした、切れ、
そうですね、
まあ売り切って、
前回後藤さんが、
そうそうそう、後藤1人で16本という、
はい、
どんだけ
記録を作ってくださいましたからね。
わしの義務やって書いてあるこのために来たわみたいな、
ありがたいこと
に男気見せてくれましたけどね、さすが後藤さん
です。そうですね、
まあ、なので一応ドリンクの、はい、まあ、持ち込みないし、その差し入れはちょっとご遠慮いただくということになりますけど、
すね、
はい、まあ、食い物に関しては、
はい、
もう
バンバン食えるかも、
はい、まあ、バンバン持ってくれてもね、ちょっと
あれなんですけど、まあ、そう
ですね、で前回はね、本当明け方4時まで、
はい、
営業して、
うん、
でまあ、放送でも言いましたけど17名最後残ってくれて、
ね、そうですね、はい、最多じゃないです
か。最多です
ね、
最後まで満席状態ということで、あと裏のテーマとして、
はいはい、
4月の13日になりますけど、
はい、
まあ、僕の転職先が決まってるかどうかってい
う、ね、あ、そうですね、
そういうシビア
な、そこまで決まってなかったら結構
いや結構大変ですよ、ね、はい、
ちょっとピリピリした、
まあ自信ないです
けど、内側
まあその様子を見に来ていただければ
そうですね、
思いますけど、
はい、おめでとうって言ってくるか、
まあ、言ってもらえれば嬉しいですけど ね、はい、じゃあもう一回おさらいしてみましょう。
はい、
はい、日取りは
4月の13日、
はい、時間は
夜7時から、
はい、場所は
新宿ゴールデン街無名喫茶にて、
はいはい、向かいの店は
うるわし、
はい、ママの名前は
藤子ママ、
はい、一杯いくら、
一杯3000円かな
3000もすんだあれ。
そうですね、
あけえな、3000円、
3000円ですね、
ギリタの高級グラムで。
でも星さん、あんたのところで5000円使ったから
なんて何のペイ
だって、そうそう、ありがたいこと、
ありがたいことですね、はい、ということで前回同様ね、たくさんのお客さんのご来店お待ちしておりますので、
お待ちしております、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。